はい、こんにちは。エアコとエアポートです。私が見たアニメを記録して皆さんに紹介をするというコンセプトのこのポッドキャスト、とあるアニメのダイアリー。今回ご紹介しますのは、私が、アニメにハマるきっかけになった作品の一つでもあります、日暮らしの泣く頃に。初めて見たのは今年の4月なんですけれども、今回ギャオで、配信をしてたんで、この機会にもう一遍見直してみるかということで、見直してみました。で、この作品、本当に有名なタイトルで、全然アニメとかゲームとか関心がなかった私でもタイトルは知っていた作品なんですけども、その時に聞こえてくるのは、一応ホラーだけども18禁ということで、ちょっとねエロいのかなというとこと、あと、キャラのデザインがちょっとギャグアニメっぽいデザインだったんで、全然興味を引かれずにいて、ただ10年も前にツイッターが始まった頃に、春風ちゃんっていう当時小学生の子役の子が、ツイッターで小学生で大活躍をしていて、その時に彼女が、一番好きな小説がこの日暮らしの泣く頃にだということをツイートしてて、あ、そうなんだって、かなり本を読んでいる文学少女、おませな子でもあるんですけどね、だからそんな子がこう認める作品なんだということで、注目は、一応タイトルとして注目はしてる。ただその時に、ツイッターの方では、あの作品は18禁なんで小学生が読んでいいのかとかね、そういう、どうでもいいツッコミ入れる輩もいましたけども、一応ゲームは18禁だけども、他の媒体コミックとか、小説アニメとなってるのは18禁というものではないんで、一般作品ということで全然大丈夫なんですけれども、で、今回というか、そもそもそのこの作品を見るようになったきっかけっていうのが、その4月に、ネット配信の、あれは DTV かな、ドコモの、映画とかドラマとか配信してるサービスで、この作品のいわゆる実写映画ですね、それが配信されてましたので、この作品一体、どんなもんだろうということで、アニメはねちょっと抵抗はあったんだけども、映画ならいいかということで、見始めてしまったら、そもそも、その作品にハマってしまったというところから始まりましたので、引き続き、その話からちょっと始めたいというふうに思っております。日暮らしが泣く頃にの映画ですけれども、ゲームから始まって、コミックとかアニメとかいろいろなこうメディア、いわゆるメディアミックス展開の中で、制作されたと思うんですが、記録によれば、観客動員はかなり、単館系としてはかなりヒットしたということなんですけども、映画の評価はどうだったのかってあまり、聞かないと言いますか、こういうゲームとかアニメのファンはいわゆる実写映画っていうのはかなりこう厳しい目で見るところがあると言いますか、自分の中でそのキャラに対する思い入れがありますんで、それと違う、イメージと違うと言われるのは、よくあることで、特にこの作品のキャラデザインがかなりこういかにもこうアニメチック、学園ラブコメみたいな感じの、キャラデザインですので、その通りにこう映像化することは困難 なんで、まあ、その辺はね。あとは役者的に、舞台がまあ田舎の、ひなみざわ分校という、全校生徒十数人が、まあ、一クラスで、授業を受けているような学校だから、小学生中学生が主人公だけども、どう見ても中学生高校生ぐらいの、役者がやっているというところで、なかなかそういう面で厳しいところはあったのかなと思いますが、ただ、そういうことを知らない私が見たらすごい非常に面白い、映画でして、まあ、いわゆる、村ミステリーといいますか、村ホラーといいますか、主人公が、よくわからない村に迷い込んでしまって、そこでこう事件が起こったり恐怖体験をしたりというジャンルが、あるんですが、まあ、その一つとして楽しい、まあ、これは主人公の前原圭一が東京からこの日南沢に転校してくるところから物語が、始まるんですけれども、そうですね、だからアニメと違ってというか、冒頭でこの圭一がかなりこう不服そうというか、ふてくされてこう学校にやってくる、転校してきて学校にやってくるところから始まるんで、彼がこうこの村に馴染めずにこういろいろと問題を起こすのかなっていうふうに、そんな印象を持つ冒頭なんですけども、その後突然話が1ヶ月後になって、そこではもう他の、女子4人組ですね、ミヨンとレナとサトコとリカちゃんと、一緒に仲良く遊んでるシーンになるということで、なかなかこう何も知らない身としては違和感を覚える展開で始まるわけですけれども、まあ、そんな中でいろいろと村の紹介とか、されていって、仲良くしてるけども、だんだんと彼女たちにこう、まあ、村のね、お社様のたたりとか、綿流しというお祭りとか、そういったところで、不信感を抱いて疑心暗鬼になって、最後に、まあ、惨劇が起きるというのが、この映画の基本ストーリーで、で、まあ、結論まで言っちゃうと、で最後に、まあ、彼自身も死んでしまうんですけれども、なんと事件が解決されずに映画が終わってしまうという、かなりもう私衝撃を受けましたね。まあ、続編の2本目があるっていうことを分かってたんで、まあ、じゃあ、あっちで解決するのかな、解決編になるのかなとは思ったんですけれども、日暮れしの泣く頃にっていうアニメ自体は、20何話っていわゆる2クール半年間やってたアニメっていうのをその時出演してたんで、それをまあこんな2時間でまとめるとこうなるのかみたいな感じで思っていたんですが、でもやっぱりね、これでどういうことなのかっていろいろと気になることもいっぱいあったんで、これはまあアニメを見るしかないなということで、まんまとハマってしまってアニメを見ることになったと。だから、私みたいにその、まあ、アニメだからゲームだからということと、あとキャラデザインがちょっとなんか、幼いというかね、逆っぽいということで、拒否反応を示している人は多いと思うんですが、特にまあ、さっきも言ったように村ミステリー、村ホラーという面も強いんですから、ミステリーファン、オカルトファンは、食わず嫌いせずにぜひ見ていただきたい。特にやっぱりこの映画から入ると多分自然に入れるんじゃないかなと思いますので、まあ、パイロット版的に映画を見ていただいて、でそれで興味があればアニメの方も、ぜひ、見ていただくという流れになればいいかなというふうに思います。 像が解決しないままに終わってしまう映画を見て、まあ、なんだこれはということで、まあ、まんまとハマってしまって、アニメを見ることになったんですけれども、アニメの、最初の4話ですね、鬼隠し編を見てまた、衝撃を受けました。なんと、日暮らしの泣く頃に全体を映画化したと思っていた映画が、この鬼隠し編アニメでいう4話を映画化したものだったと。本当にあの丸々ほぼそのまま映画化したんじゃないかという感じで、同じ話がこう展開されていて、見終わった後に4話まで見終わった時に、結局だから最後あのケイチが死んで終わって、そのまま映画とほぼ同じ結末だったんで、これは一体またどういうことだと、このアニメの残り20話を一体何をするんだということで、早速ご愛好を見るという、本当に、まあ、一般ではないとは思うんですけれども、別ルートからのこの日暮らしの罠にはまってしまった。で、次の第5話から始まるエピソード、ごめんなさい、私ね、あの各種エピソードのことの名前を覚えてないんで、エピソード名出ませんですけども、鬼殺し編かな、で、いきなり、前の鬼隠し編で、ケイチが殺したはずの、友達と一緒にゲームをして遊ぶところから、始まって、一体なんだこれはと、これまでの話はひょっとして夢落ちなのか何なのか何なのかで、今度は、ミオンの双子の妹のシオンも出てきたりということで、彼女がまあ主役的な形で今度話が進んでいって、一体このアニメはどういう話なんだろうということで、その謎ですね、それで、どんどん次から次と、見てしまうという、まあ、結局、構造的に言うと、この今回見た日暮らしの泣く頃にの、まあ、一期いわゆる無印と言いますか、問題編と言いますか、それは全体で5つのエピソード、鬼隠し編とか鬼殺し編とかたたり殺し編とかからなっていて、まあ、それぞれが、主要キャラがそれ順番にこう主人公になって、で、まあ、彼女が、何らかの事情で、仲良くしてる、まあ、友達とか、家族とか、そういった人たちに対して、もしくは家族から虐待を受けたりということで疑心暗鬼になって、まあ、最後に、徐々に、事件を起こしてしまって惨劇で終わるという話がこう繰り返されるわけですね。だからそれぞれ、エピソードが始まるごとに、また最初に戻って、まあ、この舞台となっている、1983年昭和58年6月を何度も繰り返す、まあ、それがこの日暮らしの泣く頃にというアニメの、まあ、基本コンセプトなわけで、まあ、それがなぜ起こるのか、どうしてそうなるのかということはこう一切、描かれずに、ひたすら繰り返しをやると、まあ、繰り返しではあるけれども、それぞれ全然違う結末だったり、同じような結末というか同じような風になったりっていうのはあるんですが、だからまあ考えてみると当然というか、あのゲームから入った人は多分すぐすんなり受け入れられるのかもしれないんですが、要するにまあゲームでのこう選択肢が違うといろいろこう違う結末に行ってしまうというのをそういう形で表現しているのかなということで、 なかなかこう目新しいし、まあ、それぞれのところで、まあ、それぞれのキャラの、まあ、掘り下げができたりして、なかなか本当に面白いなと思いますし、特に、最後のレナがメインの回、罪滅ぼし編かな、で、なかなかその、まあ、ひなみざわの、まあ、たたり、おやしろ様たたりとか、いろんなことがこうかなりこうオカルト的に、解明ではないですけども解釈されるところが出てきたりして、本当に、オカルトファンにとってはこうちょっとワクワクする、展開、で、なかなか面白いです。あと、まあ、この一期シリーズの最後にあたるそのレナがメインのエピソードの中で、リカが、何度もこう繰り返しやっているということをほのめかしたり、ケイチが前にもこんなことあったんじゃないかということを、言ったりということで、まあ、次のね、第2期回ですね、まあ、解決編の方へのこう伏線引き渡し的な展開になるというのもなかなか、後から見ると面白いな、初めて見た時はよくわからないなということで、終わって、ただ、まあ、本当によくわからないフラストレーションが本当たまりたまる感じで終わるんで、まあ、すぐに次の、回の方を見てしまうという非常に憎い構成になってますね、このアニメは。ですので、まあ、何度も言いますけども、アニメだからとゲームだからということで、見てないオカルトファンはこれ本当に見た方がいいです。で、回の方ではさらにこう陰謀論がこう展開されたりする非常に面白い展開になりますので、おすすめです、はい、そんな感じで、今回日暮らしの泣く頃についてお話をしました。回の方はまだこう見直してないんで、まあ、そのうち多分今月中ぐらいには、見直すと思いますから、またその時にお話をしたいと思っております。はい、では、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。